3. 特集農家民宿事業農家に学ぼうパート1。農家に泊まり一緒に働き食事をする。農家生活から学ぶ自然や食べ物の素晴らしさと感謝の心。心を育てる旅農家民宿。都会の喧騒から離れ農産漁村地域で自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の旅、グリーンツーリズム。グリーンツーリズムの代表的なスタイル、農家民宿では、旅行者自身が農家と共に農作業や食事などを体験することから、一般的な観光旅行に比べ、心に深く残る旅になると言われています。近年、都市圏の学校を中心に、農業や自然の大切さなどが学べる農家民宿を行う学校が増えています。市農家民宿連絡協議会が発足。心と体を育む農業が持つ教育力を生かすとともに、市の農業の魅力を広く発信しようと、市内農家の皆さんなどで構成する市農家民宿連絡協議会が本年4月に発足しました。市では、これまでも友好都市や地域の交流事業として農業体験が行われてきましたが、本協議会設立により、市全域で統一した基準での農家民宿が新たにスタートしました。現在の受け入れ対象は、都市圏の中学生、高校生で、学校や旅行会社との連絡、調整などは協議会が行います。友好都市江戸川区の中学生が農家民宿を体験。7月24日25日の2日間、友好都市の東京都江戸川区から松江第四中学校2年生72人が本市を訪れ、農家民宿を体験しました。受け入れ初日に行われた農家との対面式では、やや緊張気味に見えた生徒たちでしたが、農作業が始まる頃には表情が緩み、のびのびと作業に励んでいました。農家民宿では農作業だけでなく、夕食や朝食の準備などの家事も受け入れ農家と一緒に行います。この日、自分たちの手で収穫し、作った夕食は忘れられない味。生徒はもちろん、受け入れ農家にとっても賑やかな夜が更けていきます。安曇野が第二のふるさとに。2日目。朝食を済ませた生徒と受け入れ農家は解散式へ。解散式では生徒から農家の皆さんにお礼の歌がプレゼントされました。生徒たちの澄んだ歌声から感謝の気持ちが伝わってきます。今回の農家民宿は1泊2日のプログラム。短時間の体験でしたが、生徒と受け入れ農家の間には確かな絆が生まれていました。安曇野を後にするバスの窓から大きく振られた手が印象に残ります。一般的なプログラムの流れ、1泊2日、1日目、1、参加学校が市に到着、2、受け入れ農家との対面式、3、受け入れ農家のマイカーなどで生徒たちが各農家に移動、4、各農家で農作業体験、5、夕食準備、夕食、入浴。夕食の準備は生徒と農家が共に行う。6、夜のプログラム。農家別に企画、季節の行事や星空鑑賞など。7、就寝。2日目。8、起床。9、朝食準備、朝食。朝食の準備は生徒と農家が共に行う。10、部屋の片付け。11、受け入れ農家との解散式。なお、生徒たちの農作業の様子や、受け入れ農家の方との食事の様子などの写真が掲載されていますが、割愛いたします。農家に学ぼう、パート2。肌で感じる農業の楽しさ、厳しさ。農家で過ごした忘れがたい旅の思い出。インタビュー、受け入れ農家の声。家族のように自然体で。新たに発足した市農家民宿連絡協議会。協議会の会長を務める古畑さんに伺いました。 問1。農家民宿を行う学校が増えているそうです。農家民宿の魅力とは？土に触れ、採れたての野菜を味わい、土地の人々と交流ができるのは、農家民宿ならではの楽しみではないでしょうか。都市圏から訪れた生徒の皆さんは、市の田園や畑の作物など、一つ一つの光景に目を輝かせて感動してくれます。一泊二日と短い体験ですが、生徒の皆さんの充実した表情を見ると、楽しい思い出になってくれたのかな、と嬉しく思います。質問2。協議会に参加している農家の皆さんの声は？当初は生徒の皆さんを自宅に招くことに不安や緊張もあったと思います。それでも、受け入れが始まればそんな心配はどこかに消え、楽しく過ごすことができています。生徒の皆さんからも良い刺激をもらったという声も聞きました。プログラムや夕食の献立など、農家同士の情報交換も楽しみの一つになっています。質問3。今後の目標を教えてください。大変ありがたいことに、多くの学校から農家民宿の申し込みをいただいています。しかしながら、現在申し込みに対して、受け入れ農家が不足している状態です。市の農産物の魅力発信のためにも、多くの農家の皆さんに参加してほしいと思います。広がる交流の輪、農家に届く感謝の手紙。後日、受け入れ農家に生徒からの手紙が届いています。手紙には楽しかった思い出や感謝の気持ちが一人一人の言葉で綴られています。その素直な気持ちは受け入れ農家の励みになり、今後のさらなる交流を後押しします。本年度、新たに始まった農家民宿事業、安曇野市の農業体験でしか味わうことができない魅力と感動が詰め込まれています。農家に届いた手紙を一部抜粋して紹介します。大変お世話になりました。収穫した玉ねぎは甘くてシャキシャキしていました。忘れられない味です。夜、一緒に見た星空は本当に綺麗で感動しました。小さくて真っ赤なイチゴは宝石みたいに光っていて、宝探しの気分になりました。昔話や豆知識がとても面白かったです。また皆さんに会いに行きたいです。農業を通して広がる交流。農家民宿受け入れ農家を募集。市農家民宿連絡協議会では、農家に宿泊して農作業を手伝い、農家の人たちとの語らいから農業、里山、自然の大切さを学ぶ農家民宿に取り組んでいただける農家を募集しています。見学会を開催します。実際の受け入れ状況を見学できます。お気軽に参加ください。日時、10月6日火曜日、午後0時30分から3時。場所、堀金公民館駐車場。体験中は農家補助へ移動。内容、広島県安芸高校受け入れ式。農業体験などの見学。申し込み、9月30日水曜日までに事務局まで連絡ください。農家民宿事業の概要。実施期間、対象、内容。実施期間、5月から10月まで。対象、都市部、関東・関西中心の中学生・高校生の教育体験旅行。内容、一泊二食、夕食、朝食。受け入れ人数は1農家5人まで。農作業メニューの例です。田については、田植え、稲刈り、脱穀。リンゴについては、花摘み、摘果、玉回し、収穫。野菜については、土おこし、苗植え、収穫。牡蠣については、土作り、苗植え、手入れ、出荷。ハウスについては、土おこし、苗植え、収穫。民宿開業に必要となる手続き。会員宿所の営業許可の取得。消防署と保健所への申請手続き。 手数料23,000円。なお、市の補助制度があります。設備。既存の住宅を使用し、原則、改築や改修を必要とすることはありません。詳細は事務局まで問い合わせください。宿泊、指導、基本料金。一人につき、一泊二食、税別で6,800円。料金は受け入れ後に、協議会から支払います。農家民宿の流れ。1、旅行会社を通じて学校からの参加希望。市農家民宿連絡協議会受付。2、市農家民宿連絡協議会が農家、学校などと連絡、調整。宿の選定や食材の共同購入など。3、受け入れ実施。協議会で参加校との連絡調整。協議会で受け入れ式、解散式実施。市、宿泊料など清算。問い合わせ。安曇野市農家民宿連絡協議会事務局。郵便番号 399-8281。安曇野市豊科6000番地。農業者向け窓口。農家民宿への登録、各種相談。農政課マーケティング担当。電話 71-2430。ファックス 71-2507。一般向け窓口。観光交流促進課ブランド推進担当。電話 71-2053。ファックス 72-1340。安曇野市豊科6000番地。